今朝私たちが学びたい神様の言葉、それは詩編の10編です。詩編の10編です。ぜひ聖書をお持ちの方はお開きください。詩編の10編、まずお読みいたします。主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか。苦しみの時になぜ身を隠されるのですか。悪者は高ぶって悩む人に追い迫ります。彼らが己の設けた企みに自ら捕らえられますように。悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪い、また侮る。悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいないの一言に尽きる。彼の道はいつも栄え、あなたの裁きは高くて彼の目に入らない。敵という敵を彼は吹き飛ばす。彼は心の中で言う、私は揺るぐことがなく、世々にわたって災いに遭わない。彼の口は呪いと欺きと虐げに満ち、彼の舌の裏には害毒と悪意がある。彼は村外れの待ち伏せ場に座り、隠れたところで罪のない人を殺す。彼の目は不幸な人を狙っている。彼は茂みの中の獅子のように隠れ場で待ち伏せている。彼は悩む人を捕らえようと待ち伏せる。悩む人はその網にかけて捕らえられてしまう。不幸な人は強い者に砕かれ、うずくまり倒れる。彼は心の中で言う、神は忘れている、顔を隠している。彼は決して見はしないのだ。主よ、立ち上がってください。神を見てをあげてください。どうか貧しい者を忘れないでください。なぜ悪者は神を侮るのでしょうか。彼は心の中で、あなたは追い求めないと言っています。あなたは見ておられました、害毒と苦痛を。彼らを見ての中に収めるためにじっと見つめておられました。不幸な人はあなたに身を委ねます。あなたはみなしごを助ける方でした。悪者と横島な者の腕を折り、その悪を探し求めて一つも残らぬようにしてください。主はいよいよ限りなく王である。国々は主の力滅び失せた。主よ、あなたは貧しい者の願いを聞いてくださいました。あなたは彼らの心を強くしてくださいます。耳を傾けてみなしごと虐げられた者をかばってくださいます。地から生まれた人間がもはや脅かすことができないように。どうしてこんな理不尽なことが起きているのだろうって、なぜ私だけがこんなひどい目に遭わないといけないのだろうって、このような疑問を私たちはみんなこれまでに一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。どうしてこのようなことが許されるのだろうって、正しいものが虐げられ、悪者が成功を収めている、こんなことはあってはならないはずだって。しかし悲しいことに、私たちがこの世界を見渡してみると、そういった不公平や悪といったものがこの世に横行していること、そのことは誰の目にも明らかです。テレビやネットを見れば、心を痛めるニュースが毎日のように私たちのもとに流れてきます。恨みや憎しみ、そういったものに駆られた人々が各地で暴動を起こし、争いを引き起こしていたり、無差別に振る舞われる暴力によって目を覆いたくなるような、そんな悲惨な事件が起こっていたりします。明らかに正しくないこと、絶対にそれはおかしいという、そんな不正や間違いがまかり通ってしまうこともあります。私たちが目にすれば、怒りや落胆、悲しみを覚えるような、そんな苦しみや痛みというものが世界中にはあふれているわけです。またこういった出来事は何も私たちから遠く離れたところだけで起こるものでもありません。私たちもよく知っている通り、日々の生活の中においても、私たちの身になぜどうしてと疑問を問いたくなるような、そんなことはよく起こるわけです。私たちは時に自分自身は一切間違いや失敗を犯していないにもかかわらず、不当な扱いを受けることがあります。例えば友人との間でありもしないことで疑われ、 その結果陰口を言われたり冷たく扱われたりすることもあるかもしれません。単に気に入らないって、自分とは合わないといったそんな理由でもって嫌がらせや仲間外れにされることもあるかもしれません。職場では他の人の失敗の責任を押し付けられたり、自分のやった成果が正しく認められず上司から一方的に責められることもあるかもしれません。計画をしっかり立てていてもうまくいくと思っていたことが他の人の自分勝手な行動によって台無しにされてしまうようなこともあるかもしれませんし、また何よりクリスチャンとして忠実に生きていこうとすれば周りの人に自分の信仰を笑われたり変わったものとしてバカにされ拒絶されたこともこれまでに皆さんは経験されたことがあるかもしれません。またある時は自分自身は深く傷つき失意の中をさまよっているにもかかわらず自分を傷つけて踏みにじった相手は何の問題もなく快適に過ごしているような姿を見ることもあるわけです。例を挙げ出せばキリがないわけですけれども、私たちはこうして正しいことが否定され誤っていることが肯定されるといったそんな私たちの頭では理解できないような出来事、自分の力ではもうどうすることもできないようなそんな場面に追いやられることがあります。そしてそんな中に置かれるときにこんな考えが心の中に浮かんできたりするわけです。今自分の身に起こっていること、これは絶対におかしいって、でも自分にはこの状況をどうすることもできない、どうして私だけがこんなひどい目に遭わなければいけないんだろうって、皆さんどうでしょう。これまでの自分自身を振り返ってみたときに何か思い当たるようなことはないでしょうか。またもしかすると今まさにそのような苦しみの中に置かれ心の中でさまざまな思い悩みや悲しみを抱いている方もおられるかもしれません。どう考えてもおかしいって、どうにか今の状況を変えたい、だけど自分にはどうすることもできないって、では皆さん少し考えてみてください。そのような状況にっていうのは私たちの周りにたくさん溢れているわけですけれども、そのような状況に自分が置かれた場合、皆さんはどのように普段振る舞っているでしょうか。どのようにそのような状況を捉え応答しているでしょうか。自分の周りに起こっているそういう受け入れがたい不公平さ、そういったものに心を乱され、痛みや悲しみ怒りといったものに自分自身のが支配されてしまっているでしょうか。もちろんそのような先の見えない暗闇に置かれれば私たちは大きな悲しみ大きな難しさを覚えるわけですけれども、そんな中でも主を見上げて希望を見出しながら歩んでいこうとされているでしょうか。それともこんな状況においては希望など見出すことはできないって、希望など持つことはできないと諦め、そしてただその苦しみの時間が過ぎ去っていくことを待っているだけでしょうか。私たちには悪が勝ち誇る姿をただ見守り、失意の中で何もすることができないのでしょうか。感謝なことに今日見る私たちの見るこの詩篇の10編はそんな難しさを経験するそんな弱い私たちに大切なことを教えてくれています。そしてそれはシンプルに次のことです。たとえどんなに理不尽で悪がはびこっているの状況に置かれたとしても、主を知っている者は何にも勝る確かな希望を持つことができるって、たとえどんなに理不尽で悪がはびこっているような状況に置かれたとしても、主を知っている者は何にも勝る 確かな希望を持つことができるって、これが詩編の10編が私たちに教えてくれているメッセージです。御言葉ははっきりと私たちに、たとえ私たちの目には不公平に思えるような苦痛を味わうことがあったとしても、そんな中においてもあなたたちは希望を持っていくことができるんだって、そうナビデはここで教えてくれています。では一体どうすればその希望を見出すことができるのでしょうか。そのことを今日は皆さんと共に御言葉を通して学んでいきたいと思います。で、私たちが今回見るこの詩編の10編ですけれども、この10編がどのような歴史的背景のもとで記されたのか、そのことについては、その詳しいことについては誰にも分かっていません。この詩編を皆さん見ていただくと、これまでの詩編にあったようなタイトルというものがありません。これまではダビデの賛歌とかいった言葉が書かれていましたけど、10編にはそういったものもないわけです。しかし前回のメッセージでも皆さん少し触れたように、この詩編の10編と9編がもともと一つのものであったという、その考えから、この詩編10編はダビデの作品だと多くの人が考えています。そして私たちがこれら2つの詩編で使われている言葉などを見るときに、使い回しなどを見るときに、確かに著者がダビデであるというこの考えは おそらく正しいと言えると思います。ダビデによってこの9編と10編は記されたわけです。その記したときにダビデは不当な扱いを受け苦しめられていました。しかしその中にあって希望を見出しながら歩むことができたわけです。ですからその彼の姿を、このダビデが苦しみの中で希望を見出して歩んでいた姿を、私たちは今日学んでいきたいと思います。特に彼がこの悪がはびこる中で希望を見出すために行った2つの正しい応答を見ていきたいと思います。ありもしないことで虐げられ、悪が勝利したかのように感じる、そんな時でさえ希望を持つために必要な2つの正しい応答です。ですからこの御言葉が今後皆さんが難しさを経験する時のその励まし慰めとなること、またその中にあっても忠実に歩み続けるためのその力となることを心から祈ってます。さて、悪が勝利したかのように感じられるとき、希望を見出すために必要な正しい応答の一つ目は、主に自分の思い悩みを告白することです。主に自分の思い悩みを告白することです。このように詩編は始まっていました。主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか。苦しみの時になぜ身を隠されるのですかって。ダビデは自分が抱えていた疑問、悩み、悲しみや戸惑いていった、そういったすべての感情、すべての思いといったものを素直に主に打ち明けていました。で、ここで皆さんに注目していただきたい点が2つあるわけですけれども、まず1つ目に、彼が主よという言葉で始めていることです。ダビデは主よと口にしていました。で、これはこれまでにも何度となく見てきましたけれども、ダビデは自分の神がどれほど力のある存在か、同時にこの神が自分と個人的な関係にある契約の神であることをよく分かっていたわけです。自分の主がヤハウェであること、いつまでも変わることのない全知全能の神である、そんな偉大な神であることを彼はよく覚えていました。また特に皆さん前回学んだ9編の内容を少し思い出していただけば、前回もダビデは苦しみの中にいたわけですが、彼は主が必ず悪に報いてくださる、そんな義なる審判者であることを覚え、この主に対する信頼を口にしていました。主が間違っていることを決してそのままにしておかれない、そんなお方だって。 だそんなお方だと知っていたからこそ、彼はどんなに深い悲しみを味わうことがあったとしても、どんなに敵に攻められボロボロになるまで弱り切っていたとしても、この主の正しい報いを期待し信頼していたわけです。主は絶対に絶対に虐げられているものを憐れみで守ってくださるって、悩むものを決して見捨てることはないって、いつも弱ったものを心に留めていてくださるって、このように彼は確信していたからこそ、自分の命を脅かすようなそんな苦難の中にあっても、ダビデは変わらずに主に褒め歌を歌っていたわけでした。そのようにして苦しみの中において主を覚えることを知っていたダビデ、このダビデがこの10編のスタートにこう叫ぶわけです。主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですかって。ダビデは自分の置かれている状況が理解できていませんでした。義の審判者であり、必ず悪に報いてくださるとそう約束されていた主がいるにもかかわらず、彼が周りを見渡すときに、そこには好き勝手に生きていて、自分の望むままを行い、神はいないと怒り高ぶっているそんな悪者たちであふれかえっていたわけです。彼らは悪意のある言葉で弱い者を傷つけ、自分の思いのままに人々を苦しめた挙句、それに対する罰を受けることもなく、逆に成功を収めているわけです。そういったことをダビデが見たときに、主よ一体どうしてですかって、あなたは悪者を滅ぼされるお方だって、正しく報いられるお方だと、そう約束してくださったではないですかって。彼はまるで主が自分のことを見捨ててしまったかのように、自分の経験している苦痛を顧みてくださらないかのように、そのように感じて嘆いていたわけです。また次に、彼は主とだけでなく、なぜ身を隠されるのですかと口にしていました。なぜ身を隠されるのですかって、この身を隠すという言葉ですけれども、これは言葉通り何かを隠すとか秘密にするという、そういった意味もあるわけですけれども、それ以上に感情的な要素を含んで無視をするという意味で用いられることがあります。要するに、ここでダビデが抱えていた問題、それはただ単純に自分が置かれている状況が苦しいって、それだけではなくて、自分が愛し信頼しているその主が守ってくださらないこと、主があたかも意図的に自分のことを無視しているかのように、悪者の手から救い出してくださらないこと、主に対して疑問を覚えていたりしたわけです。そのような状況において彼は嘆いていました。で、このようなことを聞いてみると、私たちも同じような経験をしたことないでしょうか。私は神様が全てのことを支配されている、そんな主権者であることを知ってるって、私は神様がいつも憐れみを示してくださるそんなお方であることも分かってるって、だけど今この苦痛の中で、私はまるで主に見捨てられてしまったかのように、そんな風に感じるって、どうして私の叫びに答えてくださらないのだろうかって、人から裏切られたり、ひどい扱いを受けたり、ありもしないことで責められたりして心が苦しむこと、私たちは日々の生活でさまざまなところで経験するわけです。その中にあって、主が自分の悲しみの声を聞いてくださらないように感じるとき、まるで主が自分から遠く離れてしまったかのように、身を隠されているかのように感じるとき、皆さん、私たちそんなことを感じるとき、どのように普段振る舞っているでしょうか。そのような状況を見て、なぜ主は この状況を改善してくださらないのだろうかって、主に対して怒りを覚えているでしょうか。一向に変わらないそのような苦しい状況を見たときに、主に対して苦い思いを抱いて、いつも不平や不満、失望というものを口にしているでしょうか。どうして神は変えてくれないんだろうって、どうして私憐れんでくださらないんだろうって、こんな神様ならもう信頼することはできないと諦めてしまっていないでしょうか。また苦しみを味わっているとき、私たちは時に自分の味わっているその苦しみが何もない、何ともないかのように自分に無理やり言い聞かせて、心では悲しみや悩みを抱いているにもかかわらず、人前では笑顔を浮かべて何でもないかのように振る舞っていたりしないでしょうか。皆さん、もしそのような悲しみ、そのような痛みを覚えておられる方がおられるのであれば、この御言葉が私たちに教えてくれていること、それは私たちもダビデのように自分の思い悩みをすべて主に告白することができるということです。私たちが主に自分の弱さを口にすること、悲しみや思い悩み、痛みや苦しみというものを打ち明けること、これは何も間違っていることではありません。これらは別にあなたの信仰が弱いということを表しているわけでもありません。私たちはどんな時にあっても、どんな思いであっても、主の前に正直に持っていって、そして主に信頼することができるわけです。こんな特権を私たち持っているわけです。ただし、これはもちろん自分の怒りをただぶちまけて、主は自分に対して何もしてくださらないと主を一方的に責めることではありません。また私たちは心の中にある疑問を主に知っていただくこと、それは私たちに与えられた特権ですけれども、それに対し主が答えてくださるかどうか、それは私たちが決めることではなく、主がお決めになることです。だからこそ、もし主が自分の望むタイミングで祈りに応えてくださらなかったとしても、私たちは不平不満を言うのではなく、この方はいつも私のことを憐れんでくださるお方だと、そう信じ信頼していかなければいけないわけです。そのように私たちは歩んでいくことができるわけです。私たちが自分の弱さを認めて、主の前にへり下って、自分の抱えている不安や恐れ、痛み、そういったすべてのもの、自分の経験している状況、そういったものを素直に打ち明けて信頼するのであれば、私たちの主はそれを必ず必ず心に留めてくださるお方だって。私たちもよく知っている第1ペテロの5の6の中7で、第1ペテロの5章6節から7節のところにこうあります。ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですって。自分を心配してくださる、そんな素晴らしい主に向かって、その主の前にへり下って思い煩いの一切を委ねること、まさにこれこそがここでダビデがしていたことでした。自分のすべてを主の前に委ねろって。さて、彼は続けて彼自身が抱えていた不公平に対する葛藤、悪に対する悩みについて、その詳細を2節から11節の中で主に正直に打ち明けています。主に対してこんな状況が起こっていますって、こんな苦しみを私は抱いています、そのことを正直に打ち明けているわけです。ダビデはこの2節から彼の心に苦しみをもたらした、人々を悩ませていた悪者がどのような存在なのか、どのような悪が行われていたのか、その特徴を大きく3つ挙げてくれているわけです。人々を悩ませていた、ダビデも含め人々を悩ませていた悪者の3つの特徴です。まず1つ目の特徴、それはプライドでした。 人々を悩ますも悪者の持っていた一つ目の特徴、それはプライドだったわけです。2節にこう出てきてました。悪者は高ぶって悩む人に追い迫ります。また続く3節4節でも、悪者は己の心の欲望を図り、悪者は高慢を顔に表してと、繰り返し繰り返しこの人物が自分のことを誇り高ぶっている様子、そのことが記されています。この人物はここで自分の心の欲望を誇っていると書いてました。要するにこの悪者は自分の心が欲するもの、そのことを何よりも望み、そしてそれを手に入れたならば、それを手にすることができた自分の素晴らしさ、自分の知恵や力、そういったものを自慢していたわけです。みんな見てくださいって、私はこんなにも優れてるから、こんなにも賢いから、こんな地位や名誉、こんな称賛を受けることができたんですって。彼の頭にあったこと、それはどうすれば自分がますます人に認められるか、人の間でどうよく思われるか、そのことだけでした。いつもこの人物の中心は自分だったわけです。そしてこうしてプライドが大きく膨れ上がった結果どうなったのか、皆さんちょっと6節見てください。こうありますね。6節のところに、彼は心の中で言う、私は揺るぐことがなく世々にわたって災いに遭わない。誇り高ぶっていた悪者は心の中でこうつぶやくわけです。私は力も富も思いのままを手にし、すべてのことがうまくいってるって、この私を誰一人として邪魔することなんてできないって、たとえ神でさえも自分の成功を揺るがすことも自分に干渉することさえできないって、私の身にはこの先も決して悪いことなど起こるはずがないって。悪者はこうして己のプライドゆえに神を褒めたたえることではなく、神などいないんだというふうに罵っていたわけです。また次に悪者の2つ目の特徴ですけれども、2つ目の特徴、それは強欲です。2つ目の特徴は強欲です。3節を皆さんもう一度見ていただくとこうあります。悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪い、また侮るって。悪者は単にプライドに満ち溢れた自分の手に入れたいものを誇りとするだけではなかったわけです。彼は今あるものを手に入れたらそれで満足することができず、まだ足りない、もっともっと欲しいというふうに願っていました。富をもっと手に入れたいって、力を、美しさを、優れた知識を、世の評価を、そしてもっと多くのものを手にすることによって、そのことが可能であればますます周りの人が自分のことをよく扱ってくれるって、自分のことを称賛してくれるって、いつも自分中心の思いがこの人の、この悪者の心の内には、悪者の心の内を支配していたわけです。こうして強欲な者の心、この心は自分の利益を得ることにいつも向けられ、主が与えられている、与えられているものを主に感謝すること、そのことをするのではなく主を忌み嫌うものでした。このようにしてダビデはプライドにあふれたものが存在していること、そして強欲なものが存在していること、そのことを見たときに疑問に抱くわけですけれども、それ以上にダビデにとって受け入れることが困難だったこと、それはこんな自分勝手で自分のことだけを考えてプライドにあふれているようなもの、自分の望むものだけを覚えて行動しているもの、そういったものの道がいつも繁栄し栄えていたことでした。五節の最初にこうあります。彼の道はいつも栄えって、自分勝手で思うがままに生きている人たちが何をしてもうまくいって、 自分の思い通りに物事を進めていることを見たときに、そしてその一方でその人々の欲によって正しいもの、弱い者たちが虐げられている様子をダビデが見たときに、ダビデはこう叫ぶわけです。主よ、一体なぜですかって、どうして正しいものが虐げられ、プライドにあふれた自分の欲望に従っているもの、そのものが成功してるんですかって、どうして主はこれを良しとされているんですかって。皆さん、ダビデのこの気持ち、私たちにも分かりますよね。そして最後3つ目に、悪者の3つ目の特徴ですけれども、それは悪意に満ちた行動です。3つ目の特徴は悪意に満ちた、ごめんなさい、言動です。悪意に満ちた言動でした。皆さんもここまで話を聞いてきて容易に想像することができると思います。皆さん、人物像を浮かべていただいて、心の内にプライドを抱えていて、人を見下すようなそんな傲慢な思いを持って、自分の欲求を満足させることで、満足させるためであったら何だってする、そんな心を持っている人がいたとすれば、その人物から自然と出てくるもの、その人物の内側から出てくる悪意というもの、それは自然と外側にへとつながっていくわけです。心の中にプライドを持っているもの、強欲な悪者、その者たちは心が汚れているがゆえに、実際に人を傷つけるようなそんな言葉や行動を取るんだと、ダビデはその様子を記しています。7節をもう一度見てください。7節に、彼の口は呪いと欺きと虐げに満ち、彼の舌の裏には害毒と悪意があるというふうに書かれています。皆さん、少し考えてみてください。いつも自分が称賛されることを望んで、自分の利益を求めているもの、そのものが発する言葉、この言葉ってどんなものでしょう。いつも自分が中心のものが発する言葉ってどのようなものでしょう。おそらく多くの場合、他の人を思う、そのような言葉よりも自分を優先する言葉ではないでしょうか。その人が自分が傷つきたくないと考えていれば、相手を受け入れるような言葉を発するのではなくて、自分を正当化し、なお人を傷つけるような暴言を発してしまうことがあったりするわけです。自分が大切なもの、自分しか見ていないもの、そのようなものは配慮に欠けたような悪意ある言葉を発するんだって。皆さん、私たちはそのような自分に中心になって、自分のことだけを考えて、他の人の徳を高めないような、そのような言葉を発してはいないでしょうか。またここで特に、彼の舌の裏には害毒と悪意があるというふうに記されていました。これは言い換えれば、悪者がまだ口から言葉を発するその前から、言葉が舌の裏にある時から、それは悪意に染まったものであるということです。ある人の言葉は一見丁寧で、見た目は優しいものだったとしても、実はその人の本心が別のところにあって、悪いことを企んでいながら、その人を欺こうというような言葉を発することがあったりするわけです。このことをよく分かりやすく言ってくれているのが、詩篇の28の3にこうあります。詩篇の28の3ですけれども、どうか悪者どもや不法を行う者どもと一緒に私を片付けないでください。彼らは隣人と平和を語りながら、その心には悪があるのですって。悪者の悪意ある言葉、自分本位な発言というもの、それは人を傷つけたり苦しめる、そんな力を持っているんだというふうにダビデは教えていました。また悪者は言葉だけが悪意に満ち溢れていたわけではありません。その行動までもが人に害を与える、そのようなものだったわけです。 8節から10節を皆さん見てください。こう書いてます。彼は村外れの待ち伏せ場に座り、隠れたところで罪のない人を殺す。彼の目は不幸な人を狙っている。彼は茂みの中の獅子のように隠れ場で待ち伏せている。彼は悩む人を捕らえようと待ち伏せる。悩む人は人をその網にかけて捕らえてしまう。不幸な人は強い者によって砕かれ、うずくまり倒れる。って、どんなものよりも自分の利益を求めるもの、自分の欲するものを手に入れるためであれば、どんなことでもするもの、そういったものは弱いものを平気で踏みつけるわけです。まるで町外れの待ち伏せ場で待機している山賊のように、茂みの中で隠れている獅子のように、網を仕掛けて待ち伏せをしている狩人のように、悪者は今か今かと誠実に歩んでいる。無力で弱いものを貶めようと罠を仕掛けているわけです。そして悲しいことに、力ないものはこれに抵抗することもできずに、それらの行動によって傷つき弱り果ててしまうわけです。うずくまって倒れるって。そして最後に、そのような現状を見た後に、最後にこんな、その悪者が11節でこのようにまたつぶやいています。11節見てください。彼は心の中で言う、神は忘れている、顔を隠している、彼は決して見はしないのだって。これまでにも見てきたように、悪者はいつも自分の欲を満たそうと、自分の願いを叶えようとして生きているわけです。そしてそこには何の問題もないと思っています。自分のために生きていくこと、自分の望むものを求めて生きていくこと、そのことに対して何の悪いとも思っていないわけです。誰一人としてそういった人物は自分勝手に生きている、その自分たちの上に神の裁きが迫っているとは微塵も考えていません。でも皆さん、一体なぜ彼らは自分の身に裁きが迫っているとは考えていないのでしょう。それは面白いことに、彼らが神を知らないからではありません。こう書いてましたよね。神は忘れている、顔を隠している、彼は決して見はしないのだって。彼らは神がいることを知ってるわけです。しかし神の存在を知っていながら、その神に対して何の関心も払うことがないわけです。私たちは自分勝手に生きて、他の人を踏みにじったりしても問題ないって、なぜなら神は隠れているからだって。神の喜ばれる生き方をなんて、そんなことはしなくても大丈夫だって、どれだけおごり高ぶって自分のために生きたとしても何ら問題ではないって、神は自分のことなんて忘れておられるって、今のまま自分中心の生き方をしていても何ら大丈夫だって、なぜなら神は私のことなんか見ておられないって、だから私たちは何をしても問題ないって。皆さん、少し自分の悩みを考えてみてください。私たちはこの悪者とは違い、私たちの主が全てのことを支配されているお方であること、私たちの主が全てのことをご存知である、そんな全知のお方であることをよく知っています。そのことを皆さんは信じています。だとすれば、私たちはこの私たちの神が自分のことを見ておられないだろうって、そのように考えて好き勝手に生きてはいないでしょうか。この神を知っていると知ってても、そのこと、神に対して私には関係ないというふうに言ってた悪者のように歩んではいないでしょうか。今は神が見ておられないから、今は神が私のことを忘れているから、だから自分の好きなように行動しようって。もし神が私たちの真横におられたとしたら、私たちのことをずっと見ておられることを知っていれば、決してしないようなことを私たちしてはいないでしょうか。 皆さん、詩篇の139の1から4のところに、詩篇の139の1から4のところにこうあります。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。これが私たちの知っている神様です。私たちの神は、私たちが立つのも座るのも全て知ってるって、私たちが発言をする前に私たちが何を発言するのか、そのことも知ってるって、私たちの心も全て、振る舞いも行動も全て知ってるお方、その方が私たちの主だって。だからこそ皆さんだからこそ、この方が全てのことを知っておられる方であるからこそ、私たちが苦しみもがくときに、私たちは私たち以上に私たちのことを知ってくださるお方に信頼して祈ることができるわけです。自分はあまりの苦しみに、あまりの悲しみに言葉にすることができなかったとしても、うまく祈ることができなかったとしても、神は全て知っていてくださるって、神は私たちのことを忘れることなく心に留めていてくださるって、そのような私たち約束を、そのような私たち真理をいつも喜ぶことができるわけです。しかし同時に、この神が私たちのことを全て、そしていつもご覧になっておられるということを覚えているのであれば、それにふさわしい歩みを私たちはしているでしょうか。どんな状況に置かれたとしても、いつも主にあって清さを追い求めながら、主にある平安を持つものとして、その証を立てながら歩んでいるでしょうか。私たちが決して忘れてはいけないこと、それは私たちの主は私たちのことをいつも見ておられるお方だということです。さて、ここまでダビデが理不尽で悪がはびこっている状況の中、主に自分の思い悩みを告白し、希望を見出していたその姿を見てきました。ダビデの思い悩み、葛藤といったものを皆さんも少しは感じることができたのではないでしょうか。そして感謝なことに、私たちも同じように主に対して自分の素直な思いを、自分の置かれている状況を心を開いて打ち明けることができるって、今日の私たちもダビデと同じような叫びを上げることができるって、主よどうしてですかって、なぜ正しく歩もうとしている者がひどい目に遭い、自分勝手に生き、神はいないだろうと誇っている、そんな者が何の問題もなく過ごしているんですかって、主よどうか私から遠く離れないで、私の思い悩みを聞いてくださいって、そのようにダビデが祈ったように、私たちも同じ主にこのような祈りを捧げることができるわけです。さて、ただもしここで話が終わっていたとすれば、私たちが主に告白することができるんですよって、そのことだけで終わっていたとすれば、まだ私たち暗闇の中に取り残されている、そのような感情を受けたかもしれません。希望など見出すことができないかのように感じてしまったかもしれません。しかしダビデはここで話を終えてはいませんでした。続けて残りの12節から18節の中で、ダビデは2つ目の正しい応答を記してくれています。ダビデは2つ目の正しい応答を記してくれているわけで、その正しい応答とは、王である主に身を委ねることです。王である主に身を委ねることです。王である主に身を委ねることって、私たちは主に自分の思いを洗いざらい告白することができるだけでなく、王である主に全てを委ね信頼することができるんだと、ダビデは私たちに教えてくれているわけです。じゃあ具体的に、この王である主に身を委ねるということ、これは一体どういうことかって、少なくとも2つのことが言えます。まず1つ目は、主が弱い者を助けてくださるお方だと信頼することです。主が弱い者を助けてくださるお方だと、そう信頼することです。弱い者を助けてくださるお方だと、その方に身を委ねるわけです。もう一度12節から15節を少し長いですが見てください。こうあります。 主よ立ち上がってください。神を見てあげてください。どうか貧しいものを忘れないでください。なぜ悪者は神を侮るのでしょうか。彼は心の中であなたは追い求めないと言っています。あなたは見ておられました。内録と苦痛を彼らを見ての中に収めるためにじっと見つめておられました。不幸な人はあなたに身を委ねます。あなたはみなしごを助ける方でした。悪者と横島な者の腕を折り、その悪を探し求めて、一つも残らぬようにしてくださいって。虐げられていた中、悪が横行し、そのような中で苦しみに遭っていた中、なぜですかと叫んでいたダビデは、そこで終わるのではなく、主に立ち上がってくださいって、見てをあげてくださいというふうに叫び、呼びかけたわけです。この立ち上がってください、見てをあげてくださいという言葉、この言葉は今行動を起こしてくださいって、そう主に助けを求めている様子を表している言葉です。今主を助けてくださいって。どうか今行動を起こして弱り果てた私たちをどうか助けてください。そのようにダビデは求めたわけです。またダビデのこの望みというもの、これは決して不確かなものではありませんでした。悪者たちは思い出していただいて、悪者たちは誇り高ぶりながら、神は自分のことを見ておられないって、そのことを口にしてたわけです。神様は私たちのことを忘れているって、だから私たちは自分勝手に好きなように生きていけばいいって、神は見ておられないからって、そのように誇り高ぶって、悪者たちは歩んでいたわけです。それに対しダビデが言うことは、こう言ってましたよね。あなたは見ておられました。じっと見つめておられましたって。ダビデは自分自身の思いを出させるわけです。私の神は決して決して私のことを見捨てられるお方ではないって。貧しいものを忘れられるお方ではないって。いろんな人がいろんなことを言っていて、神は私たちのことを見ておられないって、そういうふうに言ってるけれども、でも私はこの神が私のことを見ていること、貧しいものを、弱っているものを、力ないものを必ず見て心に留めておられる方だということを彼はよく知ってたわけです。だからこそたとえどんな状況の中に置かれていたとしても、この神は自分に身を委ねるものを必ず必ず守ってくださる方だと、そのように信頼しました。ここで特にみなしごを助けるお方だと書いてました。みなしごを助けるお方だって言い換えれば、自分の力ではどうすることも何をすることもできない、そんな赤ん坊でさえ主は十分に助けることができるって。主の力はこのような何もできないような赤ん坊さえ敵から守ることができる、それだけ偉大なお方だということです。理不尽な扱いを受けて、悪者に傷つけられて、何の力も残っていないような、そんな弱り果てた者もこの主の御手のうちにあって喜びを持つことができるって、平安を持つことができるって、この守りのうちに安心することができるって。そしてその守りのうちにあっては、どんな困難も苦しみも、そして自分を責め立てる者たちも、決してこの人に触ることはできないって、この人を痛めつけることはできないって。だからこそたとえ主が私たちに答えを与えてくださらないようなことを、答えてくださらないような、遠く離れているようなことが感じることがあったとしても、私たちがいつも覚えることができること、それはこの主はいつも私たちのことを見て心に留めてくださるお方だってことです。いつでもどんな時でも弱い者を助け、虐げられている者に助け、守りを与え、必要な力を与えてくださるお方だということです。ですから私たちも同じようにこの主に今日信頼することができるわけです。この主に信頼しながら希望を持って歩むことができるわけです。そして最後2つ目に、主が王である主に身を委ねること、そのがどういうことか、2つ目に、主が悪者を必ず裁かれるお方だと信頼することです。主が悪者を必ず裁かれるお方だと信頼することです。16節から18節をもう一度見てください。こうあります。 主はよよ限りなく王である。国々は主の地から滅び失せた。主よ、あなたは貧しい者の願いを聞いてくださいました。あなたは彼らの心を強くしてくださいます。耳を傾けて、みなしごと虐げられた者をかばってくださいます。地から生まれた人間がもはや脅かすことが、脅かすことができないようにって。今日私たちが見てきたように、悪者は神は見ておられないって、どれだけ好きに勝手に生きたとしても裁かれることは絶対にないと思って生きているわけです。自分勝手に生きていても何の問題もないって、聖書が私たちに教えること、それは必ずこの主は正しい裁きをその者に下されるって。よよ限りなく王である神が、要するに過去も今も未来もそれら全てに起こることをご存知であり、そしてそれら全てを支配されている、そんな神が必ずご自身の正しさに基づいて悪を裁かれるって、そのようなその日が必ず来るって。神を認めない者、神の存在を知っていながらも、いや私には関係ないと、私には自分の好きなように生きていくって、自分の望むままは生きている者、そういった罪人を必ず正しく裁かれる日がやってくるって。ですから今は正しいものが虐げられていて、私たちが疑問を覚えるようなことがあったとしても、悪が勝ち誇っているように感じることがあったとしても、それはいつまでも続くことではないということです。ですからもしこの中に、今日私たちがこの詩篇の10編を見てきたように、自分の人生は自分のためだから、自分のものだから、自分が喜ぶように生きていくって、自分が人から認められたり、自分の望むものを手に入れること、そのことに精一杯になったり、神なんて知らないって、私には裁きなんて関係ないって、そのようにして自分勝手に神を拒否し拒絶して歩んでいくのであれば、私には裁きなんてないというふうにして、裁きなんてくだらないと考えておられる方がいるのであれば、よくこの詩篇10編のメッセージを聞かなければいけません。また次の御言葉によく耳を傾けてください。こう書いてます。ローマの2章の4節から5節に、ローマの2章の4節から5節に、それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。悪者は必ずそんな裁きなんてものはないというふうに、私には関係ないというふうに歩んでいたわけです。だってそんなもの見えないじゃないかって。皆さん、神が今裁きを下さないのは、それは神に力がないからではありません。神はいつでもこのような悪を裁くことができる、そのような力あるお方です。このような悪を見逃しているわけでもありません。このような悪をすべて見ておられるお方です。しかしこの神のは憐れみ深いお方であって、一人でも多くの者がこの神に立ち返ることができるように、悔い改めてこの神に対して立ち返ることができるようにと、その日を、そのことを待ち続けていてくださっているわけです。神が忍耐を持って待っていてくださっているって。だから神が忘れているわけではありません。神は必ず私たち一人一人のことに正しい報いを、正しい裁きを下されるお方です。ですから決して主の裁きを軽んじてはいけません。私たちには関係がないというようなことを思っていてはいけません。もしその憐れみが示されているにもかかわらず、それでも自分の好き勝手に生きていくということを望むのであれば、裁きの日にあなたは自分で主の前に御怒りを積み上げているんだって、そのことが書かれていたわけです。必ず主は正しく裁かれるって。しかしもしこれまで自分にやってきたことを悔い改めて、自分の欲のために生き、自分が望むままを生き、神のためではなく自分のために生きていた、その愚かさを悔い改めて、それが間違っていることを主に告白して、この主に 救いを求めるのであれば、その人は主は憐れみを持って愛を持って恵みでもって救ってくださるというその約束も与えてくださっています。ローマの5の8の9のところに、ローマの5の8の8から9のところにこうあります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、神によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。御怒りを積み上げていた私たちのその怒りを、主イエスキリストがこの地上に来てくださって、神の一人子である、罪も全くないその神が、イエスキリストが来てくださって私たちの代わりに十字架で死んでくださったって、私たちのその罪の罰を、私たちが受けるべきであった神の御怒りを代わりに受けて、そして死んで3日目によみがえって、そして私たちに救いを与えてくださったって。ですからもしこの救い主は今知っておられない方がいるのであれば、今も自分勝手に生きるって、自分には裁きなんてありえないって、こんなことは関係ないと思っている方がいるのであれば、必ずその日は来ます。そしてその日が来る前に、ぜひこのイエスキリストを自分の救い主として認めて、この方のために歩んでください。また今この主イエスキリストを信じて歩んでいる皆さん、私たちもこの主が成してくださったこの十字架の技を忘れていてはいけません。皆さん、私たちもこの詩篇の十篇が知らせてくれていた悪者の姿と同じように、かつては歩んでいたわけです。私たちも自分自身のことをいつも一番に考えて、自分が望むものを手に入れたいというふうに歩んで、自分の欲望に従って歩んで、そして神を顧みることなく、救いが目の前に示されているにもかかわらず、それなものはいらないというふうに歩んでたわけです。しかし恵みによって、イエス・キリストが私たちに示されたそのこと、私たちに与えられたその救いを信じることによって、私たちは今主にあって喜びを持って歩むことができるわけです。この主にあって私たちは確かな希望を持って今日を歩むことができるわけです。ですから今この主に信頼して歩むことです。必ずこの主は正しい裁きを下されるって。だから今たとえ自分に理解できないことがあったとしても、自分の手に負えないようなことがあったとしても、この主に確かな希望があるからこそ、この主を覚えて歩んでいくことです。さて今日はダビデを通して、ありもしないことで虐げられ、悪が勝利したかのように感じるそんな時でさえ、希望を失うことなく歩むために欠かすことのできない2つの応答を見てきました。皆さんどうだったでしょう。私たちが生きていれば、どうしてこんな理不尽な目に遭わなければいけないのだろうかって、なぜ私だけがこんなひどい目に遭わなければいけないのだろうかって、そのようなことは必ず今後も起きます。そのような目に必ず出くわすわけです。でもそんな時だからこそ、そんな時に私たちは恐れや不満文句を言い続けるのではなくて、私たちの持っているそれらすべての思いを主に正直に告白して、そしてこの主に信頼することを学び、不公平に思えるようなそんな中においても、それらすべてに勝る主にあるその確かな希望を持って歩んでいくことができるって、この主イエスキリストのうちに私たちは希望があるんだって。ですから私たちクリスチャンに与えられた責任、それはこの主をいつも覚えて誠実に歩んでいくことです。クリスチャンが誠実に歩むためには、喜びや平安を持って歩んでいく、そのためには状況が変わる必要はないわけです。なぜなら私たちも今回の10編でも見たように、ダビデが置かれている状況は変わってはいませんでした。彼は苦しみの中に今もいたわけです。彼は今も考えられないような理不尽なそのような中にいたわけです。しかし彼はその中においても希望を持って歩むことができました。同じ希望が今日私たちにも与えられています。ですから共にどんな時でもこの主を覚えて希望を持って歩んでいくものとして成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。 こうして私たち御言葉を通して霊の糧を得ることができること、まずそのことを心から感謝いたします。今日私たちが見たように、たとえ理不尽に思えるような悪がはびこっている、そんな中にあったとしても、私たちはいつも自分の思いや悩みやそういったものをすべて主に打ち明けることができること、そして必ず正しいことをなされる、そんな主に信頼することができること、そんな希望を私たちが与えられていること、そのことを学びました。どうか私たち一人一人がこの主をいつも覚えて、この希望に立って日々を過ごしていくことができますように、弱い私たちはあなたが続けて守り導き、そして喜びや平安を心の内に与え続けてくださいますように、この御言葉を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。